自分磨きを楽しむ30の方法。その1、何のための自分磨きなのかを明確にすることが大切。自分磨きでまず大切なのは何のための自分磨きなのかを明確にすることです。ただ漠然と自分磨きをしたいと思うだけではやるべきことも抽象的になりがちです。目的地のない後悔に出るようなもの、どこに向かっていいのか、何をやればいいのか、どこまで取り組めばいいのか、はっきりしません。時間やお金が無限にあるという人はいません。むしろ時間もお金も十分にないという人の方が多いはずです。あれもこれも手をつけるとリソースが分散します。成果が出にくくなり、空回りの自分磨きになりかねません。時間もお金も貴重なリソースですから、集中させることが大切です。だからこそまず何のための自分磨きなのかを明確にすることが欠かせません。年収を上げるための自分磨きなのか、大人を目指すための自分磨きなのか、モテるための自分磨きなのか、スタイルをキープするための自分磨きなのか、なりたい自分になるための自分磨きなのか。一言で自分磨きと言っても目的に応じてやるべきことは異なります。例えば年収を上げることが目的なら、仕事のスキルアップにつながる取り組みが必要になるでしょう。職場で推奨されている資格を取得するのも一つの手です。場合によってはスクールに通う必要も出てくるかもしれません。大人としての成長を目指すのなら、マナーや教養を身につけるための学習が求められます。モテたいのであればスキンケアやファッション、会話術などがポイントになるでしょう。スタイルをキープするのが目的なら、食事や運動を中心とした取り組みが求められるはずです。なりたい自分になることを目指すのなら、理想の自分をイメージしてそこから逆算してやるべきことを決めることが大切です。ただ漠然と自分磨きをするのではなく、何のための自分磨きなのかを明確にしてください。目的を明確にすればやるべきことも見えてきます。大きな計画なら達成までのステップも考える必要があります。やるべきことにリソースを集中させることで成果も出やすくなるのです。何のための自分磨きなのかを明確にする。自分磨きを楽しむ30の方法。その2、自分磨きはわがままになってもいい。自分磨きはわがままになることが大切です。むしろわがままになっていいのです。わがままなのは良くないことじゃないの、と思う人もいるかもしれません。いいえ、そんなことはありません。わがままは悪ではありません。もちろん人付き合いで自己中心的に振る舞うのは NG ですが、自分磨きはあくまで自分ことです。家族のためでも友人のためでもなく、自分のためにすることです。人のために頑張る自分磨きも素敵なことですが、それは一歩進んだ段階の話。わがままになることは自分を大切にするということです。自分を大切にすることは充実した人生を送るために欠かせません。だからこそ自分磨きは自分のためにわがままに行うことが大切です。時間やお金はかかっても、自分磨きのためなら思い切って投資しましょう。自分の時間は好きに使っていいし、自分が稼いだお金も自由に使えます。時間やお金をかけた分だけ自分磨きの効果が高まります。自分を輝かせるためにも時間やお金を惜しまず使うことです。手間暇をかければかけるほど得られるものも多くなります。自分の可能性が広がっていき、自己実現にもつながるのです。綺麗になりたい、おしゃれになりたい、強くなりたい、かっこよくなりたい、知識やスキルを身につけたい。自分を抑え込まず、わがままを爆発させるのです。月に1冊は本を読むのもよし、週に1度はジムに行くのもよし、興味のある習い事を始めてみるのもよし。自分のためにこんなに時間やお金を使っていいのかなと迷った時は、自分にゴーサインを出してください。人生ではわがままになった方がいい場面があります。自分の人生なのですから、そこに遠慮は不要です。自分ファースト宣言をしようではありませんか。わがままになればなるほど、なりたい自分になれるのです。自分磨きはわがままに行う。自分磨きを楽しむ30の方法。その3、自分磨きは栄養バランスの整った食事から始まる。自分磨きで忘れがちなのは栄養バランスの整った食事です。あなたは普段どんな食事をしているでしょうか。食べるものが偏っていたり、不規則な食事をしたりしていないでしょうか。自分磨きを頑張っていても、食事や栄養をおろそかにしていると結果が出にくくなります。筋トレで体を鍛えます。その筋肉を作る元となるタンパク質は普段の食事から取っています。外見を磨くためにスキンケアやヘアスタイルを頑張っても、それだけではうまくいきません。肌や髪を作るタンパク質も、必要とされるビタミンも、すべて普段から食事から取っているのです。肥満体型を改善するためダイエットをすることもあるかもしれません。いくらダイエットとはいえ、絶食では不健康です。ストレスがたまるし、日常生活にも支障をきたします。痩せるにしても、ある程度の食事は必要であり、必要最低限のタンパク質やビタミンを摂取しておくことが欠かせません。勉強をするときも食事は大いに関係します。しっかり食事をとり、腹を満たしているからこそ、しっかり頭が回ってパフォーマンスが向上し、勉強がはかどります。青魚に多く含まれる DHA や ETA には、記憶力や学習能力に良い影響があることが確認されています。 自分磨きをしようと思ったら食事にも力を入れましょう。栄養バランスの整った食事をとったからといってすぐそれが結果に現れるとは限りません。しかし長期的に見たとき、それは必ず自分磨きの基盤になります。肌、髪、筋肉はもちろん、頭の回転や脳のパフォーマンスも栄養バランスの整った食事があってこそ健康的に作られるのです。もともと小食で普段の食事から十分な栄養を取るのが難しい場合もあるでしょう。そんな時はプロテインやサプリメントに頼るのも方法です。もちろんそれだけに頼るのはよくありませんが、あくまで補助食品として活用する分には賢い選択肢と言えます。現代社会は恵まれた時代です。せっかく便利なアイテムがあるのなら、利用できるものは素直に利用するのが得策です。費用がかかるとしても投資と思えば価値が感じられ納得できるのです。栄養バランスの整った食事を心がける。自分磨きを楽しむ30の方法。その4。目の下にクマを作って自分磨きに取り組んでいないか。自分磨きをするとき大事な基本があります。それは睡眠です。目の下にクマを作って自分磨きに取り組んでいないでしょうか。睡眠不足のまま自分磨きに取り組んでいるならイエローカードです。睡眠を削って努力しても効果は著しく低下します。本を読んでもまともに頭が働かないせいで活字を見ているだけになりがちです。うとうとして眠気に負け、途中で眠ってしまうこともあるでしょう。スキンケアでも睡眠不足は大敵です。新陳代謝が悪くなり、効果が乏しくなります。ホルモンバランスが崩れて、かえって肌荒れが悪化することもあります。筋トレでも睡眠は欠かせません。睡眠不足は筋トレの効率を下げ、筋肉の成長や疲労回復を妨げます。さらに注意力も低下して、うっかりミスから怪我につながることもあります。このように睡眠不足で自分磨きに取り組むと効果が得られにくいばかりか、逆効果になることすらあります。これが睡眠不足の恐ろしさです。眠気を振り切って気合で頑張ればいいというものではありません。睡眠を削って自分磨きに打ち込むのは愚の骨頂です。睡眠不足だとあらゆるパフォーマンスが低下し、自分磨きの効果が激減するのです。自分磨きに必要なのはお金、時間、労力だけではありません。睡眠も立派な投資の一つです。しっかり睡眠をとってこそ自分磨きの効果が最大限に発揮されるのです。しっかり睡眠をとった上で自分磨きに打ち込む。自分磨きを楽しむ30の方法。その後、頑張らなければいけない自分磨きになっていませんか。自分磨きをするとき頑張らなければいけないと考えていませんか。勉強を頑張らなければいけない。スキンケアを頑張らなければいけない。トレーニングを頑張らなければいけない。心当たりがあれば、今一度取り組み方を見直すタイミングかもしれません。頑張らなければいけないは、いわば MUST の考え方です。自分磨きが義務的、強制的になっています。自分に鞭を打つような姿勢では、心も体も痛々しくなってしまい、強いストレスを感じてしまいます。力が入り入りにくく、笑顔も減り、結果も出にくくなります。自分磨きは本来、やりたいからやるものです。自分のスキル、能力、魅力を高めるためのポジティブなアクションです。だからこそ、楽しむ姿勢が欠かせません。今一度、楽しむ自分磨きを意識してみてください。勉強を楽しもう。スキンケアを楽しもう。トレーニングを楽しもう。こう考えると、明るく前向きな気持ちになりますね。楽しむことを意識すれば、自然とパワーが湧き、笑顔も増えます。もちろん、時には頑張らなければいけない場面もあります。それでも、義務感、強制感をできるだけ減らし、楽しさにフォーカスすることが大切です。すぐ結果が出なくても気にすることはありません。楽しめていれば充実した時間を過ごせたことになります。長く続けるためにも楽しむことが一番大切です。楽しめば楽しむほど前向きな気持ちで取り組め、ストレスは小さくなります。継続しやすくなるので成果も出やすくなるのです。自分磨きは将来の自分をより良くするために行うもの。それを思えば楽しみながら取り組まないともったいないですよね。楽しむ自分磨きを意識して前向きに取り組みましょう。頑張らなければいけない自分磨きではなく、楽しむ自分磨きをする。自分磨きを楽しむ30の方法。その6。いつも口角を上げることも自分磨きになる。自分磨きで大切なことの一つが口角を上げておくことです。普段無表情だったり、元気のない表情になっていたりしていないでしょうか。あるいはムッとした表情になっていないでしょうか。自分磨きを頑張るのはいいのですが、一生懸命になっているためか、自然と厳しい顔つきになっていることが少なくありません。外見や内面がどれだけ綺麗になっても、しかめ面や無表情では台無しです。自分磨きならその一環として、口角を上げることを心がけていきましょう。読書や筋トレをするときも笑顔。美容院で髪を切ってもらうときも笑顔。メイクやスキンケアをしているときも笑顔。人と接しているときはもちろん、そうでないときもできるだけ笑顔でいるよう意識したいものです。 口角には気分を上げるスイッチがあります。口角を上げているとだんだん明るい気持ちになり、本当に元気になってきます。脳が今この人は元気なんだねと判断すると、データエンドルフィンといった明るい気持ちにさせる脳内物質を促します。結果としてますます明るい気持ちにもなっていくのです。明るい気持ちになるから口角が上がるのではありません。口角を上げるから明るい気持ちになるのです。明るい気持ちになれば、普段やっている他の自分磨きにも力が入り、ますますはかどります。いつもニコニコしている人になりましょう。笑う角には福来たるという言葉もあるように、口角を上げてニコニコしていると運も良くなっていくのです。いつも口角を上げて笑顔を心がける。自分磨きを楽しむ30の方法。その7、自分磨きという言葉に抵抗があるなら別の言葉で表現しよう。自分磨きという言葉はダサいんじゃない。口にするのが恥ずかしい。ちょっと語感が良くないな。世の中にはそう感じる人もいるようです。自分磨きという言葉は、私ってすごいでしょ、偉いでしょ、頑張っているでしょと言わんばかりのアピールにも聞こえます。承認欲求や自己顕示欲が強いように感じる人もいるでしょう。どことなく意識高い系の響きがあり、口にするのをためらう人もいるかもしれません。もちろん自分を磨くことは良いことで素晴らしいことです。それでも自分磨きという言葉に抵抗を覚える人が少なからずいるのです。とはいえ、自分磨きをしないのももったいないことです。自分磨きとは、スキルや能力にさらに磨きをかけること、自分らしい魅力を引き出していくことでもあります。ダイヤの原石は磨くから輝くように、自分の中にある良さも磨くから輝きます。やらないよりやった方がいいのは間違いありません。もし自分磨きという言葉に抵抗があるなら、無理にその言葉を使う必要はありません。代わりに日常的で自然な言い方に置き換えてみましょう。ポイントは、できるだけ普通の表現にすることです。例えば次のような言い方はいかがでしょうか。学びたいことがあって取り組んでいるところなんだ。身につけたいことがあって専門の学校に通っています。夏に向けて痩せたくて最近ダイエットを始めました。健康のためにジムで筋トレとランニングを頑張っています。肌荒れを改善したくて最近スキンケアに力を入れてます。どれも日常的なセリフですね。自分磨きという言葉は出てきませんが、取り組んでいることは自分磨きそのものです。こうした言い方なら自然と口にできるし、相手もすんなり受け入れてくれるでしょう。前向きに頑張っていていいなと思ってくれるに違いありません。自分磨きという言葉に抵抗があるなら、別の言い方で表現してみてください。自分磨きという言葉に抵抗があるなら、別の言い方で表現する。自分磨きを楽しむ30の方法。その8、目標設定、実践、記録、見直し。単発の自分磨きもありますが、継続タイプの自分磨きもあります。継続タイプの自分磨きの場合、大きく4つのステップがあります。目標設定、実践、記録、見直しです。企業では PDCA サイクルを用いた考え方がありますが、その自分磨きバージョンと言っていいでしょう。ステップ1、目標設定。最初のステップは目標設定です。こんな自分になりたいという理想の自分をイメージし、実現に必要なアクションを考え、具体的なプランを立てます。ここで大切なのは、欲張りすぎないことです。理想の自分を思うと、つい多くの目標を立てたくなるものですが、目標が多すぎるとリソースが分散され効果が低下します。確実に目標を達成するためにも、最初は目標を一つに絞るのがおすすめです。ステップ2、実践。二つ目のステップは実践です。思っているだけでは自分磨きはできません。具体的な行動を起こすことが必要です。行動するから結果が返ってきます。実践するときは無理のない範囲で行うことが大切です。早く結果を出したい気持ちから、ついアクセル全開で進めたくなりますが、息切れのリスクがあります。まず軽く始めて、少しずつペースを上げていくイメージで取り組みましょう。体力面だけでなく、時間や金銭面にも配慮することがポイントです。ステップ3、記録。3つ目のステップは記録です。実践した内容はきちんと記録に残しましょう。少し手間はかかりますが、これは重要な工程です。頭の記憶だけを頼ると、時間が経つにつれて忘れてしまいます。数字や文章、写真や動画など形式は問いません。記録することで振り返りやすくなり、小さな変化にも気づきやすくなります。記憶力に自信がある人でも、きちんと記録をつけることをお勧めします。ステップ4、見直し。4つ目のステップは見直しです。記録を見ながら気になる点をチェックします。思ったほど結果が出ていなければ、原因を分析して、どうすれば結果が出るのか、改善策を考えましょう。目標は一つでも、それを達成する方法は一つではありません。例えば、通っている教室が合わなければ、別の教室に変えてみる。難しい本で挫折したら、そこで諦めるのではなく、優しい本を買い直してみる。 掲げた目標が高すぎると感じたら目標を少し下げてみるのも選択肢です。見直した内容を再び実践に反映させ記録する。このサイクルを繰り返すことが自分磨きの秘訣です。時間やお金が余分にかかることもありますが、それも改善の一環と考え勇気を持って取り組みましょう。自分磨きは目標設定、実践、記録、見直しの4つのステップの繰り返しです。一度のアクションで終わらせるのではなく、見直しをしながらサイクルを回していくことで自分磨きがより確かなものとなります。目標設定、実践、記録、見直しのサイクルで自分磨きを続けていく。自分磨きを楽しむ30の方法。その9。ベストのものを買おうとするからなかなか決断できない。高評価のもので OK と考えればすぐ決断できる。自分磨きの商品選びは大切な場面です。文房具、美容グッズ、語学アプリ、健康器具。自分磨きに役立ちそうなものを見つけたときはいいな、欲しいなと思うものですね。必要だと思ったらできるだけ早く購入しましょう。無駄に先延ばししないことが大切です。もっと安くてもっといいものがあるかもしれない。せっかくならベストグッズを買いたい。と思うかもしれません。誰でもベストバイを実現させたいと思うもの。もちろん他の商品と比較するのは大切なプロセスですが、あまりグズグズしていると落とし穴にはまります。なかなか購入できないのです。決定回避の法則が働く。ベストを探すのは口で言うのは簡単でも実際は簡単ではありません。世の中には数えきれないほどの商品があります。例えば美容グッズ一つを取ってもその種類は星の数ほど存在します。膨大な選択肢を一つ一つチェックするのは多大な手間と時間がかかります。もっといいものがあるかもしれないという気持ちには終わりがありません。探せば探すほどいろいろな種類が見つかり、同時に迷いも増えるのです。なかなか最終決断ができないループに陥ります。選ぶのに疲れてもういいやとなり、買わずに終わるという結末になります。これが心理学でいう決定回避の法則です。自分磨きは自己投資です。購入が1日遅れれば自分磨きも1日遅れます。それを買わないといつまで経っても利用ができず成長も進みません。駒を前に進めなければ物事は始まらないのです。完璧主義より最善主義。ベストを買おうとするのではありません。高評価のもので OK と考えるのです。ではどうするか。口コミを確認しましょう。利用者の声は大変参考になります。その商品はすでに多くの人が利用しているはずです。信頼できる口コミで高評価のものなら少なくとも大外れを引くことはないのですぐ決断できるのです。新商品で口コミがないならその企業が販売している他商品をチェックしてみてください。信頼できる企業なら他の商品も信頼できます。購入費用は未来の自分への前払いと思って思い切って決断しましょう。自分磨きのグッズはベストのものより高評価のもので十分です。完璧主義より最善主義でいきましょう。それが結果としてベストバイにつながります。自分磨きの商品選びはベストのものではなく高評価のもので十分と考える。自分磨きを楽しむ30の方法。その10。言葉遣いを磨くことは自分を磨くのと同じことだ。自分磨きをするなら言葉遣いを大切にしましょう。できるだけ丁寧で美しい言葉遣いを心がけるのです。最近言葉遣いに気を配れていますか？ちょっと意識が足りていないかもと思ったら今一度意識してみてください。どれだけ外見や内面を磨いても言葉遣いが乱れていると一気に印象を損ねてしまいます。自分磨きというと多くの人は外見に目を向けがちですが、言葉遣いも欠かせない要素です。綺麗な言葉遣いを身につけると人としての魅力が高まり印象もぐっと良くなります。乱暴な言葉遣いは品のない印象になりますが、言葉遣いが綺麗だと上品さを漂わせその人自身を美しく見せるのです。また口から発する言葉は自分の耳でも聞くことになるので、良い言葉を使えば良い気分にもなれることもメリットです。乱暴な言葉は避け、丁寧な言葉を選びましょう。目上の人には敬語を使い、感謝の場面ではきちんとお礼を伝えます。助言をいただいた時はおかげさまでうまくいきましたと返します。食事をおごってもらった時はごちそうさまでした、とても美味しかったですという一言を添えます。もちろんこちらに非がある時は素直に認め、ごめんなさい、申し訳ございませんと謝罪の言葉を伝えます。こうした小さな積み重ねが相手の心に心地よく響き、好印象となるのです。言葉遣いを磨くことも自分磨きの一つと考えてください。言葉は単なるコミュニケーション手段だけでなく、人の品格を映し出すものです。言葉遣いを磨くイコール自分を磨くと考え、自分の口から出る一言一言に気を配りましょう。言葉遣いを磨いて品のある大人になる。自分磨きを楽しむ30の方法。その11。自分磨きイコール女性がするものというイメージにとらわれない。自分磨きイコール女性がするものというイメージを持っている人がいます。 代表的な自分磨きといえば、脱毛、ファッション、ダイエット、メイク、スキンケアなど、女性の行動が目立ちます。こうしたイメージから、男が自分磨きをするのは変ではないか、と思うのです。しかし、これは誤った思い込みです。自分磨きは女性に限らず、男性でも取り組めることです。例えば、脱毛やスキンケアは今や男女を問わず広く受け入れられています。街に行けば、男性の脱毛サロンは珍しくなく、大盛況です。近年では男性でもメイクをする人が増えています。化粧品売り場では男性の姿を見かけることも少なくありません。男性が料理教室に通うことも素晴らしい自分磨きです。料理教室では女性だけでなく男性の生徒もいます。自炊する人にとっては大きな価値があるでしょう。男性であっても料理の腕があれば豊かな生活につながります。婚活の場でも料理が得意ですとアピールができれば有利に働くでしょう。その他スポーツジムで筋トレやランニングを頑張ることも立派な自分磨きです。ビジネススキルを上げたり資格を取得したりすることも男性に人気の自分磨きです。自分磨きイコール女性がするものという固定観念にとらわれていると大きなチャンスを逃します。自分磨きは女性がするものと思っているなら考えを改めてください。自分磨きに性別は関係ありません。より良い自分に出会うために頑張ることは男女共通です。自分磨きは誰でも行える素晴らしい習慣なのです。自分磨きイコール女性がするものというイメージにとらわれない。自分磨きを楽しむ30の方法。その12。気負わない、構えない、深く考えすぎない。自分磨きをするときは気負わないことです。構えたり深く考えすぎたりしないことが大切です。気負ったり構えたり深く考えすぎたりすると肩に余計な力が入り動きがぎこちなくなります。取り掛かるまでの時間も長くなります。よっこいしょと思い腰を上げる感じになり初動が遅くなるのです。無理な力が入ると余計な緊張を感じてしまいスムーズに取り組めなくなります。結果として長く続けにくくなるのです。構えてしまうのは特別なことだと思っているからです。自分磨きを特別なことではなく当たり前のことです。日常生活の一部として考えましょう。定期的に行うものであり毎日行うことも珍しくありません。そういう意識を持つことが大切です。日常生活の一部になればいちいち力や気合は必要ありません。就寝前の歯磨きや起床後の洗顔のように無意識にやってしまうような感覚になります。それをしないと気持ち悪くなるような感覚にすらなります。自分磨きは肩の力を抜いてさっと取り組むのがいいのです。当たり前の意識となれば取り掛かるまでの時間も短くなりフットワークも軽くなります。わざわざ気合を入れなくても自然と体が動き疲れも感じにくくなります。長く続けられだからこそ結果も出やすくなるのです。自分磨きは肩の力を抜いてさっと取り組む。自分磨きを楽しむ30の方法。その13。自己否定から入る自分磨きをしていませんか。自分磨きをするとき、どこを出発点にしているかです。自分のことが嫌いだから自分磨きを頑張る。自分のことが好きだから自分磨きを頑張る。どちらも努力の形は同じですが出発点が異なります。まず注意したいのは自己否定から入る自分磨きです。私はダメ人間。だから自分磨きを頑張る。私は自分が嫌い。だから自分磨きを頑張る。私には価値も魅力がない。だから自分磨きを頑張る。一見すると真面目で誠実そうに見えるかもしれません。しかしその根っこには私はダメだから変わらなきゃ、魅力がないから頑張らなきゃ、といった静かな自己否定が潜んでいます。自己否定から入る自分磨きはなかなかうまくいきません。いくら努力を重ねても納得できず、まだダメ、努力が足りない、もっと頑張らなきゃ、と自分を責め続けてしまいます。前提が自己否定となっている限り、欠点探しのループにはまります。これは終わりのないマラソンのようなもの。こんなに頑張っているのに報われない、と感じてしまい、努力が空回りしてしまうのです。大切なことは自己肯定から入る自分磨きです。自分のことが好き。だから自分磨きを頑張るという理由で取り組むのがいいのです。まず自分を認めることから入りましょう。私はやればできる人間だ。だから自分磨きを頑張る。自分をもっと好きになりたい。だから自分磨きを頑張る。自分の魅力をもっと引き出したい。だから自分磨きを頑張る。こうした自己肯定が前提になっていれば明るい気持ちで自分磨きに取り組めます。自分を認めることは力になります。前向きなエネルギーがあると力が入りやすく続けやすくもなり結果も出やすくなるのです。自分磨きは自己否定からではなく自己肯定から始めてください。やることは同じでも出発点が異なれば見える景色もたどり着ける到達点も変わります。自分磨きは自己否定からではなく自己肯定から始める。自分磨きを楽しむ30の方法。その14。仕事そのものが自分を磨くための磨き石。多くの人は自分磨きを頑張りたいと言います。 ジムやスクールに通わなければいけないと思っています。何か特別なことをしなければいけないと思っています。そういう人ほど大切なことを見落としています。普段の仕事なのです。自分磨きをしたいなら何よりまず普段の仕事を頑張ることです。仕事の中には自分を磨く要素がたくさん詰まっているからです。仕事を通してビジネスマナーや社会常識が身につきます。職場の人間関係を通して対人スキルが磨かれます。上司との関わりを通して目上の人とのコミュニケーションを学びます。新しい業務にチャレンジすることで新しいスキルが身につきます。プレゼンを通して話し方の技術や人前で話す度胸が養われます。営業であれば仕事を通して営業スキルが身につき、接客業であれば接客スキルを身につきます。これらはどれも簡単ではありませんが、一つ一つ乗り越えることで自分が磨かれていくのです。どんな仕事も自分磨きにつながります。もちろん自分磨きでジムやスクールに通うのも素晴らしいことですが、何よりまず普段の仕事を頑張ることを忘れないでください。ジムやスクールに通うにはお金がかかりますが、仕事を頑張ればお金がもらえます。この事実に気づけば、自分磨きができてその上お金もいただけるなんてありがたいという気持ちになるはずです。自分磨きをしたいならまず普段の仕事をしっかり頑張りましょう。仕事そのものが自分を磨くための磨き石です。ジムやスクールに通うよりまず普段の仕事を頑張る。自分磨きを楽しむ30の方法。その15。どれだけ成果を出しても悪口を口にしていたら意味がない。自分磨きをする上で大事な前提があります。悪口を口にしないことです。何をするかよりまず何をしないかです。自分磨きを頑張るのは素晴らしいことですが、その前にまず悪口を口にしないことを心がけましょう。どれだけ成果を出しても悪口を口にしていたら意味がありません。せっかく高まった魅力が帳消しになり水の泡となるのです。美容に力を入れていても悪口を口にしていたらアウトです。見た目は良くなっても魅力は急落。悪口によって醜い印象を与えます。あの人は性格が悪いと思われ近寄りがたい雰囲気が漂ってしまいます。どんなに筋トレに励んでかっこよくなっても悪口を口にしていたら台無しです。見た目は引き締まっても口から出る言葉が攻撃的ならかっこよさより怖さの方が勝ってしまいます。どれだけスキルや知識を身につけても悪口を口にすればアウトです。高いスキルが身についていても周りから性格が悪いと判断され人間関係でつまずいてしまいます。悪口は負のエネルギーの塊です。心の中で思うだけならまだしもそれを口に出すのは NG です。いくら自分磨きで向上しても悪口は魅力を急降下させます。悪口は自分磨きの成果をゼロにしてしまうのです。自分磨きをしたいなら悪口は禁句を強く意識しましょう。悪口を言いそうになったら喉のところでぐっとこらえるのが得策です。悪口を言いたくてたまらないとき、どうしても悪口を言いたくてたまらないときがあるでしょう。そんなときは紙に書いてください。毒を吐くなら紙の上がおすすめです。気が済むまで書いて書いて書きまくりましょう。書き終えたら紙はビリビリに破ってゴミ箱に捨てましょう。もちろんシュレッダーで処分でも OK です。吐き出して捨ててしまえば気持ちもすっきりします。これは心理学的にも有効な方法です。ストレスを吐き出せる上人に見られる心配もありません。悪口を口にしないことは自分磨きの土台なのです。自分磨きの前提としてまず悪口を口にしない。自分磨きを楽しむ30の方法。その16。自分磨きをしたら頑張った自分を褒めよう。自分磨きをしたとききちんと自分を褒めていますか？一生懸命取り組むことは素晴らしいのですが、それだけで終わってしまう人がいます。それはもったいないことです。きちんと自分磨きをしたら頑張った自分を褒めてください。勉強を終えたら、よし今日もきちんと勉強した、偉いぞ自分と褒めましょう。ランニングや筋トレを終えたら、よし今日もよく頑張った、偉いぞ自分と褒めましょう。脱毛やスキンケアをした後も、よし今日もきちんとケアができた、偉いぞ自分と褒めましょう。心の中でガッツポーズをしながら自分を褒めるとさらに効果的です。まだ結果が出ていなくても構いません。大切なのは自分の努力を認めるという姿勢です。自分磨きの成果は今すぐ現れるとは限りませんが、褒めることは今すぐできます。少しの努力であってもいいのです。きちんと取り組めたのならそれ自体が達成です。小さな前進であってもそこには確かな成長があるのです。自分を褒めると達成感が得られるだけでなく気持ちが明るくなります。自己肯定感も高まり、よしますます頑張ろうという意欲が湧いてくるのです。自分で自分を褒めるなんて少し照れくさいと思う人もいるかもしれません。いえ、そんなことはありません。自分の努力を知っているのは自分です。努力の一部始終を理解しているのは自分なのですから、きちんと褒めた方がいいのです。頑張った自分を認めることで自己肯定感が上がり、さらに前へ進む力となります。 こうした自分褒める習慣が自分磨きのモチベーションを維持し、未来を切り開いていくのです。自分磨きをしたら、きちんと頑張った自分を褒める。自分磨きを楽しむ30の方法。その17。研究することも立派な自分磨きだ。自分磨きと聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。知識やスキルを身につけること、運動で体を鍛えること、エステやスキンケアで美を整えること。もちろんそうしたアクションも自分磨きですが、大切な視点を見落としていないでしょうか。研究なのです。例えばメイクです。ただ上手にできればいいわけではありません。人によって自分に合ったメイクは異なります。好きだから、得意なカラーだからという基準で選ぶのもありですが、それが正解とは限りません。顔立ちは人によって異なるように、似合うメイクも人それぞれです。自分はどんな顔立ちなのか、どう見せたいのか、どう見られたいか。そうした研究があってこそ、自分に合ったメイクができるのです。ファッションやヘアスタイルも同じです。種類はたくさんあり、かっこよければいい、整っていれば十分とはいきません。自分は似合っていると思っていても、他人からは違って見えることがあります。体型や髪質も人によって特徴があるため、メイクと同様、やはり研究が欠かせません。自分はどんな体質なのか、どんな髪質なのか、どう見せたいのか、どう見られたいか。自分に合ったファッションやヘアスタイルだからこそ、魅力が引き出され、個性がより輝くのです。研究そのものは何かを身につけたり、鍛えたりするわけではありません。しかし、これも立派な自分磨きの一部です。自分に合う色がわからないなら、パーソナルカラーの診断を受けてみるのもいいでしょう。研究という視点を取り入れていないなら、ぜひ今日から加えてみてください。自分に合ったメイク、ファッション、ヘアスタイルを研究する。自分磨きを楽しむ30の方法。その18。初めてのことにチャレンジすることも自分磨きだ。私たちは年を重ねるにつれて保守的になります。億劫な気持ちが強くなると、初めてのことにチャレンジしにくくなるもの。それは自然なことではありますが、淡々と同じことの繰り返しばかりでは変化も成長も限られます。今までと同じで構わないでは、自分磨きは停滞します。飽きたりマンネリになったりして、面白みも足りなくなってくるのです。そこで必要なのが、初めてのことにチャレンジするという試みです。あえて新しいチャレンジに一歩を踏み出すことに大きな意味があります。あまりに難しいことにチャレンジするのは挫折が目に見えていますが、背伸びをしたらなんとかなる程度で十分です。チャレンジする姿勢こそ自分磨きにつながるのです。初めての仕事にチャレンジすることも自分磨きになります。今までやったことのないことに取り組むことで、新しい知識やスキルが身につきます。新しい経験が増え、新しい世界も知ります。焦ったりドキドキしたりすることもありますが、だからこそいいのです。勇気を出して思い切って飛び込むことで、心が鍛えられ、度胸が身につきます。新しい趣味にチャレンジすることも自分磨きです。見識が広がり、世界の解像度が上がります。趣味を通して新しい人間関係ができることもあります。趣味から学べることも多く、それが人生の充実にもつながるのです。初めての料理レシピにチャレンジすることも自分磨きです。今まで日本料理しか作ったことがないなら、韓国料理や中国料理などにチャレンジしてみるのもいいでしょう。新しい作り方を学ぶことで、料理の腕が上がるだけでなく、料理の世界が広がります。たとえ失敗したとしても、料理の経験は増えるので、確実に前進できます。失敗から得られる学びが、料理上達への近道になるのです。今まで読んだことのない新しいジャンルの本を読んでみることも自分磨きです。今までビジネス書ばかり読んでいたのなら、たまには自己啓発書も読んでみましょう。今までミステリー小説ばかり読んでいたなら、たまには歴史小説や恋愛小説なども読んでみるのもいいでしょう。好みではないかもしれませんが、今までにない新鮮な刺激が得られるはずです。いざ読み始めてみると、意外と面白くて、すっかり夢中になることもあります。初めてのことにチャレンジするときには勇気を出す必要があります。違和感があって、ストレスを感じたり、もたもたしてスムーズに進まなかったりしますが、それがいいのです。言い換えると、それは勇気を鍛えることであり、自分磨きにもつながります。勇気を出した一歩が、あなたの成長を加速させるのです。初めてのことにチャレンジする。自分磨きを楽しむ30の方法。その19。自分磨きも自己投資も他人と比べない。自分磨きや自己投資をするとき、他人と比べることに意味はありません。むしろやってはいけないことです。他人と自分は全く別の存在だからです。生まれや育ちが違えば、個性や性格も違います。価値観も理想とする自分像も違います。条件が大きく異なる存在なのですから、比較すること自体がナンセンスです。他人と比べるとストレスを感じます。あの人はあんなに頑張っている。あの人の方が結果が出ている。それに比べて私は、と落ち込むこともあります。その結果、自分のペースが乱れ、精神が不安定になることさえあります。他人の方が結果を出していても、自分のペースやスタイルが間違っているということではありません。 その人にはその人のペースやスタイルがあるというだけのことです。自分磨きも自己投資も自分のペースやスタイルで進めるのが一番です。自分に合った方法だからこそ息切れせず長く続けられます。そこに他人との比較を持ち込むと条件が違う分ややこしくなるだけです。他人と比べるのではなく自分に集中しましょう。人は人、自分は自分です。正解は自分の中にあるのです。自分磨きも自己投資も他人と比べず自分に集中する。自分磨きを楽しむ30の方法。その20、習い事の時間が一瞬に感じられるとき気づいてほしいこと。習い事の時間が一瞬に感じられる、そんな経験はありませんか？先生が今日はここまでですと言ったら、え、早い、もうこんな時間といつも驚かされる。1時間や2時間があっという間に過ぎるのです。心当たりがあればそれは素晴らしいことです。楽しんで集中できている証拠だからです。誰でも何かに没頭しているときは時間感覚が曖昧になります。長い時間が短く感じられるのです。好きなゲームをプレイしているときは1時間があっという間に感じるのと同じ現象です。もし習い事の時間が一瞬に感じられるのなら気持ちよく没頭できている証拠と言えます。そして自分に合った習い事とも言えるのです。その調子でこれからもどんどん習い事を続けていきましょう。習い事の時間が一瞬に感じられたら楽しんで集中できている自分に気づく。自分磨きを楽しむ30の方法。その21、投資している時間とお金は2つの時間軸にかかっている。自分磨きも自己投資も時間とお金がかかります。ここで押さえておきたいのは、その時間とお金はどの時間軸に注がれているかです。まず時間とお金の半分は今のためです。自分磨きや自己投資に取り組むことで楽しくて有意義な時間を過ごせます。運動や勉強でもヨガやスキンケアでもそれに取り組んでいるひとときは楽しくて充実しています。家や視野、ストレス解消にもつながることもあります。自分磨き、自己投資の時間そのものが充実した時間です。そこにかかる時間やお金は今のために投資され、充実した今この瞬間を過ごすのに役立っているのです。そしてもう半分は未来のためです。時間やお金は今を楽しんで終わりではありません。自分磨きや自己投資をした分だけ成長したり魅力的になったりして将来大きなリターンを期待できます。美容が将来の婚活に役立つこともあります。運動による体力作りが繁忙期の際に生かされます。勉強によるスキルアップが将来の年収アップにつながったり、転職活動に役立ったりすることもあります。結果が出るのにタイムラグはありますが、きちんと将来につながっているのです。時間とお金は今と未来の2つの時間軸に投資しています。常に一石二鳥が実現されている状態です。今のためだけでなく未来のためにもなる。この事実に気づけば多くの時間やお金がかかっても納得できるはずです。むしろもっと多くの時間やお金がかけたくなるのです。投資している時間とお金は2つの時間軸、今と未来に役立っていることに気づく。自分磨きを楽しむ30の方法。その22、自分磨きが自分削りになっていないか。自分磨きで取り組んでいることがいつの間にか自分削りになっていることがあります。読みたくもない本をいやいや読む。睡眠を削ってまでスキンケアを頑張る。仕事でヘトヘト疲れているのに無理をして筋トレを頑張る。嫌いな味の野菜ジュースを吐き気を我慢しながら飲む。ストレスを感じながら好きでもない習い事を頑張る。無理をして頑張るという状態になっているならイエローカードです。表向きは自分磨きに見えますが、自分をすり減らしながら取り組んでいる状態です。身を削ってまで頑張る自分磨きはもはや苦行です。これではせっかくの自分磨きもなかなか効果が得られません。十分な効果が得られないどころか、逆に自分の状態が悪くなっていることすらあります。やればやるほど輝くどころか暗くなってしまい、もはや意味がないのです。自分磨きをしているなら、時々自分を振り返る時間を作ってみましょう。自分磨きが自分削りになっていないかという点で自己チェックしてみてください。心当たりがあるようなら少しブレーキを踏んで調整しましょう。ペースを落としたり、適度に休憩を入れたりなど無理のない範囲で心がけることが大切です。強い抵抗感があってどうしようもないなら、いっそのことやめてしまうのも一案です。自分削りになっているようならやらない方がましということになります。自分磨きは自分が楽しく快適に感じてこそ意味があるのです。自分磨きが自分削りになっていないか確認する。自分磨きを楽しむ30の方法。その23。自分磨きに疲れた時は素直に休むのが一番。ちょっと疲れたな。そう思った時は気兼ねなく休みましょう。自分磨きでは無理をしないことが大切です。自分磨きに無理は禁物です。早く結果を出さなきゃ。と思っているとつい無理をしがちです。自分に鞭を打って頑張るのもいいですが、それがいつもベストは限りません。 頑張りすぎることは、かえって逆効果になることもあります。疲れをためながらスキンケアを続けると、ストレスのせいで肌が荒れてしまうことがあります。無理をして筋トレを頑張れば、体を痛めてしまう可能性があります。勉強も同じです。徹夜や長時間など、無理をして勉強を続けていると、はかどらないばかりか、勉強そのものが嫌いになってしまうかもしれません。無理をして続けていると、だんだん抵抗感が強くなり、ついには嫌いになってしまうかもしれません。どんな自分磨きも、途中でやめることになっては、中途半端に終わります。だからこそ、無理をしないことが大切なのです。焦る必要もありません。疲れた時は素直に休みましょう。休んではいけない、ではなく、休んでもいい、休むのが正解、と考えましょう。時間は、たっぷりあります。自分磨きは、長期的に取り組むもの。急がず焦らず、マイペースで進めることで、きちんと、結果が出ます。しばらく休めば、また、元気が出てきます。時々、休憩を入れながら進めた方が、自分磨きを楽しむ余裕も生まれます。休むことも、全身の一部なのです。自分磨きに疲れたら、無理をせず、素直に休憩を入れる。自分磨きを楽しむ30の方法。その24。身分磨きの後は、別の身分磨きを楽しむこともあっていい。身分磨きの後は、何をするか。身分磨きを楽しみませんか。自分磨きをしたら、達成感があって、一区切りを入れたいでしょう。疲れもあって、ゆっくり休みたいところではないでしょうか。もちろん、休んで終わりとするのもいいのですが、余裕があれば、続けて別の自分磨きをやってみてはいかがでしょうか。タイプの異なる自分磨きであれば、意外と簡単にできてしまいます。例えば、ジムで筋トレに励みます。筋トレは、外見の自分磨きの代表ですね。筋トレで、たっぷり、体を動かした後は、次は、読書を楽しみましょう。ヘトヘトになっていても、読書ならできるでしょう。体は疲れていても頭は元気です。読書をすれば内面の自分磨きができます。活字に触れることで心身も落ち着き、入眠がスムーズになるのです。目標としている資格に向けて勉強を頑張ります。知識を得ることは内面の自分磨きにつながりますね。資格の勉強を頑張った後はヨガを楽しみます。ヨガは健康的に運動できるので外見の自分磨きとなります。頭は疲れていてもヨガであれば難なく取り組めるでしょう。初心者でも取り組めるヨガであればなおさらです。自分磨きを一つ一つ完結させるのもいいですが、上手な組み合わせができれば連続させることが可能になります。二つの自分磨きをセットにして実行することで自分磨きの効率が良くなり加速するのです。自分磨きを一種のレベルアップゲームと思えば楽しむ取り組めます。一日は24時間であり、進んだ時間は1秒たりとも戻りません。少しでも早く素晴らしい自分に出会うために自分磨きを効率化させましょう。自分磨きの後、余裕があれば続けて別の自分磨きに取り組む。自分磨きを楽しむ30の方法。その25。大好きな趣味こそ自分磨きの最強ツールだ。私は自分磨きをやっていない。自己投資もしていない。そう思う人でも実際はわかりません。本人に自覚はなくてもいつの間にか自分磨き、自己投資をやっていることがあります。それが趣味です。あなたの趣味は自分磨き、自己投資になっていませんか？自分ではただの遊びや暇つぶしのつもりでも実際は自分磨きや自己投資になっていることはよくあります。例えば、読書が趣味という人がいます。読書が好きで、これまで多くの時間とお金を費やしてきました。日頃からたくさん本を読んでいるおかげで、特定の分野に関しては知識が豊富です。いつの間にか博識と呼べるレベルに達していて教えられるくらいになっています。本人はあくまで趣味としてやっているつもりでも、結果として自分磨き、自己投資になっているのです。趣味で料理教室に通う人がいます。本人は楽しんでいるだけ、好きでやっているだけと思っていますが、実際には自分磨きであり、自己投資です。料理の腕が磨かれると自分も磨かれていきます。食生活が豊かになるだけでなく健康にもつながり自己投資にもなっているのです。あなたが趣味で楽しんでいることは何でしょうか？自分磨き、自己投資のつもりでやっていなくても結果としてそうなっていることがあります。自分ではただの趣味と思っていることでも自分磨きや自己投資になっているかもしれません。どんな趣味でもしっかり打ち込めばプラスになります。誰かにやれと言われなくてももともと好きでやっていることなのでモチベーションも自然と続きます。深く追求するほど将来に役立つ武器にもなります。大好きな趣味こそ自分磨きの最強ツールなのです。自分の趣味がいつの間にか自分磨き、自己投資になっていることに気づく。自分磨きを楽しむ30の方法。その26。受験で勉強した人より趣味で勉強している人の方が詳しい。英語は得意ですか？日本史はお詳しいですか？地理はお詳しいですか？そんな質問をされたとき、はい、高校で習っていました、大学受験で勉強しました、と答える人がいます。もちろん、受験で勉強したからには、知識に自信があるのでしょう。勉強したのは、紛れもない事実です。 知識を身につけ、理解を深め、試験でも高得点を取っていたはずです。集中的に勉強した過去は誇れるものだし、必ずプラスになります。受験に合格しているなら、知識だけでなく、学歴も手に入れているはずです。しかし、ここで注意したいのは、それは過去の話だということです。高校の時習っていた、大学受験で勉強したということは、今は勉強していないという可能性を含んでいます。勉強していないと忘れます。どんな科目でも日頃使わなければ次第に忘れるものです。得意科目だとしても受験以降全く勉強していなければほとんど覚えていない可能性さえあるのです。仮に覚えていたとしても知識が古いままになります。受験時代はあくまで当時の知識です。知識は時代とともにアップデートされます。昔は通用した知識が今では通用しなくなっていることもあります。かつての日本史の教科書には鎌倉幕府の成立は1192年と書かれていました。現在は1185年に修正されています。地理も同様です。何年も経てば人口や生産量が変わり、ランキングも入れ替わります。人口1位の国といえば以前は中国でしたが、現在はインドです。原油産出国の首位はかつてサウジアラビアでしたが、現在はシェール革命によりアメリカとなりました。国の名前が変わった例もあります。グルジアは現在ジョージアに改称されました。ザイールは現在コンゴ民主共和国に改称されています。ちなみに現在インドという国名をバーラトに変更するか議論が行われているところです。このように知識や情報は新しい発見や社会の変化によって刻々と変わっていくのです。では本当に詳しい人は誰なのか。趣味で勉強している人なのです。趣味にしている人は好きだからこそ日頃から勉強しています。自分から積極的に情報を取りに行っています。暇さえあれば関連書籍にも目を通しています。時間やお金をかけて取り組んでいることも少なくありません。遊び感覚で取り組んでいたとしても大切なのは継続です。日常的に触れることで復習になり、知識が強化され更新されていきます。趣味と聞くと遊び半分でやっているイメージがありますが、実際は大きな武器になっています。適当でも少しずつでも日頃から触れていることのアドバンテージは強いのです。高校時代や受験時代の話を持ち出すのはもはや古い話です。それは過去の話です。何十年も前のことかもしれません。大切なのは昔はどうだったかではなく今はどうかです。英語でも日本史でも地理でも今どれだけ触れているかが重要です。そういう意味で受験で勉強した人より趣味で勉強している人の方が詳しいのです。趣味で勉強している人をバカにしない。自分磨きを楽しむ30の方法。その27。感謝の気持ちを持つことも大切な自分磨き。https://jmnexshortton.co.jp20143407 自分磨きの一つとして見落としがちなのは感謝の気持ちです。感謝の気持ちを忘れていないでしょうか。知識やスキルの習得やスキンケアやダイエットに目が向きがちですが、感謝の気持ちを持つことも大事なことです。知識やスキルを身につけても感謝の気持ちがなければせっかくの魅力が十分発揮されません。魅力が半減します。筋トレでかっこよくなっても、脱毛やスキンケアで綺麗になっても感謝の気持ちがなければ残念な印象を与えるでしょう。時には帳消しになってしまうことも少なくありません。印象を損ねることとなります。いくら外見や内面を磨いても感謝の気持ちがないとせっかくの魅力が十分発揮されないのです。外面や内面といった自分磨きは感謝の気持ちがあってこそ発揮されます。今一度感謝の気持ちを持つよう心がけましょう。感謝の気持ちを持てと言われてもなかなか難しいことに思えます。まず日常の些細な出来事に目を向け、その恩恵に気づくことが大切です。自分がどれだけお世話になっているか振り返る時間を作りましょう。家族や友人に感謝、上司、同僚、部下に感謝、近所の人やお店の人に感謝。蛇口をひねれば水が出ることやスイッチを入れれば電気がつくことなど、そうしたインフラ環境にも感謝したい。丁寧に目を向ければ多くの感謝が見つかり、温かい気持ちになれるのです。を探してみれば、感謝する対象は驚くほど見つかるものです。ここで注意したいのは、MUST ではいけないということです。感謝の気持ちを持たなければいけないと考えるのではありません。義務感が伴っていると純粋な感謝の気持ちが湧いてこないのです。感謝の気持ちは義務で持つものではなく自然と湧いてくるものです。また感謝の気持ちを持つだけで終わらせず、きちんと伝えることが大切です。お世話になった時はきちんとお礼を伝えましょう。手書きの手紙を書いて感謝の気持ちを伝えることも素晴らしいことです。有効です。そうすれば純粋な感謝の気持ちが湧いてきます。人々の優しい心に感謝の気持ちを持つことで自然と柔らかい雰囲気が出ます。優しい心が育っていき、それが自分磨きへとつながっていくのです。感謝の気持ちを持っていること自体が素晴らしい魅力です。感謝の気持ちを持つ。自分磨きを楽しむ30の方法。その28。自分磨きはたまにサボった方がうまくいく。 自分磨きは完璧に取り組む必要はありません。時間、回数、手順など、つい完璧を意識して取り組もうとしがちですが、ここが落とし穴です。完璧を目指そうとすると、堅苦しくなります。余計な緊張が生まれ、ストレスを感じやすくなるのです。さらに少しでもミスや失敗があると、強いストレスを感じます。心が苦しくなったり、自分を責めたりして、結果として自分磨きが長続きしにくくなるのです。自分磨きは、大体、うまくいっていればいいのです。人間ですから、ミスや失敗をすることもあります。あまり厳しくなりすぎず、許容範囲を設けることが大切です。勉強や運動も、たまにはサボって構いません。計画の一部が、多少遅れても、計画全体がうまく進んでいればいいのです。ダイエットも、たまには、チートデイを作ってよし。急に痩せるより、ゆっくり、痩せた方が、健康的です。スキンケアも、たまには、サボってよし。肌がすぐボロボロになることはありませんし、また、次の日から再開すればいいことです。自分磨きは、少しくらいミスや、があっても構いません。少しくらい間違えてもいいよね。少しくらいサボってもいいよね。そのくらいの緩い感覚で取り組む方がストレスも減って楽しくなり結果的に長続きするのです。ミスや失敗も長い目で見れば小さなことです。笑って済ませられることもあるでしょう。自分を責める必要はありません。そう思えば気持ちが楽になり楽しく取り組めるようになります。何より自分磨きは楽しく続けることが一番です。自分を輝かせるためのポジティブな取り組みですから、堅苦しいことは抜きにして前向きに楽しみながら取り組んでいきましょう。自分磨きはたまにサボった方がうまくいくのです。自分磨きはたまにはサボったり、チートデイを作ったりして緩く取り組む。自分磨きを楽しむ30の方法。その29。経験に勝るものはない。経験こそ真の財産だ。形のない資産の一つは経験です。いかに経験を持っているか積み重ねているかです。経験はどれだけあっても邪魔になりません。頭の中にいくらでも詰め込められます。100でも1000でも重量はゼロ。経験に引力は働きません。物理スペースも取りません。経験はセキュリティも万全です。頭の中に保管されるので盗まれる心配はありません。たとえ怪盗ルパンであっても奪えないのです。経験があれば話のネタにもなります。様々な経験をしているとそれだけ多くのネタを持つことになるので話題が豊富になります。リアルな体験談は誰もが興味津々で耳を傾けてくれます。特に珍しい経験や貴重な経験は必ず面白い話になるのです。経験は覚えやすい、忘れにくいという特徴があります。単純な暗記の知識はすぐ忘れますが、経験は五感や行動が伴うので脳に深く刻まれます。一発で覚えられる上なかなか忘れません。旅行の記憶がいつまでも残るのはそのためです。経験は人生の選択を賢くします。過去の経験をもとに判断できるため、経験上こうした方が良いと考えられるようになります。経験を重ねれば重ねるほど判断に磨きがかかります。たとえ初めてのチャレンジであっても、過去の経験をもとにすれば正しい道筋が見えてくるのです。経験はお金を払ってでも手に入れる価値があります。見たことがないもの、食べたことがないものに出会ったら経験ということでチャレンジしてみましょう。遊びでも何でも未経験ならゴーサインです。バンジージャンプをしたことがなければ、経験として一度はチャレンジしてみる価値があります。もちろん、経験をした結果、外れで終わることもあるでしょう。不快であることが分かった、自分に合わないことが分かった、という発見があるので、前進になります。たとえ嫌な経験でも無駄にはならないのです。人生はどれだけ経験できるかです。仕事でも遊びでも何でも経験できるチャンスがあれば積極的に飛び込みましょう。珍しい経験や貴重な経験ならなおさらです。経験できたら素晴らしい財産を手に入れた、と喜んでください。経験に勝るものはありません。経験こそ真の財産です。大切なのはお金持ちではなく経験持ちになることです。お金より経験をたくさん持っている人の方が豊かな人生を送れるのです。お金持ちより経験持ちになる。自分磨きを楽しむ30の方法。その30。自分磨きは人生磨きでもある。自分磨きは自分が輝くだけではありません。人生も輝きます。一見すると自分磨きと人生とは無関係と思うかもしれません。しかし実際には深く結びついているのです。自分を磨くことでスキルや能力を上げていけば自信がつき自然とポジティブな思考となります。頭が柔らかくなり良いアイデアもどんどん湧いてきます。経験が増えることで見識が広がり物事を考える視野も広がります。世界の見え方が変わって日々の暮らしも楽しくなり、また行動力も高まって笑顔の数も増えます。こうした積み重ねがプラスの連鎖を生み、やがて人生を大きく輝かせていくのです。時間やお金がないから自分磨きができないと言っている場合ではありません。できない理由ではなく、できる理由を考えていきましょう。時間やお金がないとはいえ、ゼロではないはずです。 時間がないなら隙間時間を活用すればいい。電車の移動時間で本を読んだり、寝る前に軽いストレッチをしたり、など、そんな小さなことでいいのです。お金がないなら、無料や少額でできることから始めればいい。図書館で本を借りたり、習い事の初心者コースにチャレンジしたりすれば、費用は抑えられます。知恵と工夫によって、必ず方法は見つかるのです。人生を変えたいなら、まず自分を変えること。人生を輝かせたいなら、まず自分を輝かせていきましょう。自分をダイヤの原石、と思ってください。一つ一つのポジティブな行動があなたの未来を明るく照らします。自分磨きは人生磨きでもあるのです。人生を輝かせるためにも自分磨きに取り組む。自分磨きを楽しむ30の方法。まとめ。その1。何のための自分磨きなのかを明確にする。その2。自分磨きはわがままに行う。その3。栄養バランスの整った食事を心がける。その4。しっかり睡眠をとった上で自分磨きに打ち込む。その後、頑張らなければいけない自分磨きではなく、楽しむ自分磨きをする。その6。いつも口角を上げて笑顔を心がける。その7。自分磨きという言葉に抵抗があるなら別の言い方で表現する。その8。目標設定、実践、記録、見直しのサイクルで自分磨きを続けていく。その9。自分磨きの商品選びはベストのものではなく、高評価のもので十分と考える。その10。言葉遣いを磨いて品のある大人になる。その11。自分磨きイコール女性がするものというイメージにとらわれない。その12。自分磨きは肩の力を抜いてさっと取り組む。その13。自分磨きは自己否定からではなく自己肯定から始める。その14。ジムやスクールに通うよりまず普段の仕事を頑張る。その15。自分磨きの前提としてまず悪口を口にしない。その16。自分磨きをしたら、きちんと頑張った自分を褒める。その17。自分に合ったメイク、ファッション、ヘアスタイルを研究する。その18。初めてのことにチャレンジする。その19。自分磨きも自己投資も他人と比べず自分に集中する。その20。習い事の時間が一瞬に感じられたら、楽しんで集中できている自分に気づく。その21。投資している時間とお金は2つの時間軸、今と未来に役立っていることに気づく。その22。自分磨きが自分削りになっていないか確認する。その23。自分磨きに疲れたら無理をせず素直に休憩を入れる。その24。自分磨きの後余裕があれば続けて別の自分磨きに取り組む。その25。自分の趣味がいつの間にか自分磨き、自己投資になっていることに気づく。その26。趣味で勉強している人をバカにしない。その27。感謝の気持ちを持つ。その28。自分磨きは、たまにはサボったり、チートデイを作ったりして、ゆるく取り組む。その29。お金持ちより経験持ちになる。その30。人生を輝かせるためにも、自分磨きに取り組む。